都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。
ちょっとだからあれとか気にした方がいいと思うんですよ。
あれ、
時期とか
時期、
うん、
時事ネタってことですか？
違う、磁石とかの要素があるものを持ってるんだったらちょっと外した方がいいよっていう。
磁石を外す、
うん、
いやないよそんなもんは。
いやいや、まあ俺ちょっとピップマグネループしてるから気をつけようかなと思ってるんですけど。
ジジイだな
まあそこは否定できないんだけど、うん、いややっぱさ、今日みんなあれでしょ、はい、衣服黄金だからさ。
黄金、
うん、磁力に反応しちゃうなって思って。
いやいやいやいやいや、黄金じゃないです、普通の布ですよ。
布でいいんですか？
布の私服でしょ、普通の黄金ではないよ。
いやいや、
布でいいんですか？
なんていうか、そう、やっぱその合に入ったら合に従いじゃないけど、ここワクワクだから、ちゃんとしたね格好そこに合わせなきゃいけないんですよ。
ワクワク、
はい、ワクワク、
え何の話してるの本当に
今日ワクワクっていうところで収録って話
ですよ。違う、これ早瀬家よ。
早瀬家なんですか？
うん、黄金なんて着なくていい、そんなの。
え、じゃあもうその汚い感じの伸びきったトレーナーでやっていくといいですね。
高校の建築家の
ダルーンってなってる首元が。
なんか体育祭か文化祭で買いたくもないのに買わされた服だから
でもちゃんと着回してるんです、
う
ん、
買ったからね。
ああ、うん、そうなんですね。あ、道理で、うん、思ったんですよね。ちゃんとした格好してねえなって。
いや、そうでしょ、
うん、でもそういや俺も持ってきてないし、う
ん、いつも通りの服じゃん、うん、あれ、ズボン新しい？
ズボンはね別に新しくはないけど、
あ、本当、ああ、俺の前であんま履いたことないよね。
いや、そのファッションチェックやめてくれる？
髪の毛も切ってきたし、
うるせえな何なんだよ、別にいいんだよそこは。はい、ワクワクの話しますよ。ワクワクの話、
髪の毛切ったら言わないみたいなね
言わなく
ていい、気になってるけど言わないみたいなあるじゃない。
ある
いや、気づいてるけど言わないとか、うん、言わない、俺絶対言うもん。
気使って言わない、
俺絶対言うもん。
そこだよね。
え、
そこで差が出るよね、人って。やっぱ言う言わないでさ、
靴新しいじゃんとかね
、うん、まあ本当うるせえんだよ、
俺絶対言うもん
絶対言うもんねたまに間違えてるしやってねえとか言ってくるし。
あ、そうそう、う
ん、ね、違うんすよ。
ワクワクね、
ワクワクっていうのがあるんすよ
はいはい、
これはですね、うん、中世アラブの東方、
はい、
東の方の地に存在しているという、うん、はいはい、された島とか、
まあ、
国家とも言われてるんですけど、うん、この一説には、
うん、
このワクワクっていう名前何なのかっていうと、うん、和国、だから日本のことから来てんじゃないかっていう説がありまして、でその何をしてたかっていうと、そのワクワクは、うん、衣服がですね、
うん、
なんか黄金でできてると、
うん、
でまあ要はみんなそういうちょっと黄金のものを使うっていう、
うん
うん、結構セレブっぽい感じの国で、はいはい、で中にワクワクの木っていうのがあって、
うん、
でそれがまあ女性の形をした果実がなると、
うん、
で熟したら、
うん、
ワークワークって鳴くっていう、
うーん、
特殊な果実があったっていうね、はいはい、そういうワクワクっていうのがあるんですよ。でこっから俺ワクワクさんとか取ってやって
る
のかなって思ってます
けど。そんなイカれたネーミングじゃねえだろあれワクワクするよって言ってるじゃん
いやいや、そう、うん、だからそのワクワクもここから来てんじゃないかな。
違うよ、イカれてんじゃん。
黄金見たらワクワクするじゃん。
あ、まあ、
そういうことかなって思ってね、うん、でまあそういう、
うん、
ワークワークとか、
はいはい、
ワクワクと言われている、うん、伝説の島がありますのでね、
うん、
皆さんちょっと行けるタイミングだったら行ってみていただきたいと思うんですけども、
はい、
まあ今日は早瀬家ではちょっと収録ということなんで、
うん、
まあ通常通りやらせていただきますけども、う
ん、はい、
どうぞ。
はい、わかりました。じゃあタイトル名を失礼いたします。教えて都市伝説。はい、教えて都市伝説、今話したい話するっていう企画なんですけれども、
はい、
ついに見ましたよ僕。
何ですか、アクアマン？
なんでだよ、
で
アクアマンなんかだいぶ前だよそんなもんは。キングダムな、それ言うんだったら。
キングダム
この前見たから。キングダム、そうそうそう、違う違う、アクアマンキングダムでもないよ。明晰夢。
お名声
見ちゃいましたよ。夢の中でね、あ、これは夢だって分かっちゃうっていう、
うん、
まあ夢の類のものなんだけれども、
う
ん、
そうね、
うん、で自分が例えばだけれども、その明晰夢、あ、これ夢だなって分かった中では、うん、例えば食べたいものってパンと目の前に出せれて食べてみると、なおそれが味がするとかね、
うん、
まあ、ひんやりするとか喉を潤したりとか、
コントロールできる、
そうそう、夢の中をね、うん、自由に空を飛んだりだとか、
そうですね、う
ん、っていう明晰夢を実は僕見てしまったんですよ。
ついに
その話をさせてください
まあね、うん、僕もだから1回か2回話してますけど、うんうん、僕はもともと経験者っていうこと
なんですけど、はいはいはいはい、
早瀬はもうあのね、うん、ちょっと疑いの目でずっと見てましたけども、
うん、そうそうそうそう、
やっとこっちサイドに来てくれたなと。
僕はもう信じてなかったもん、
うん、てかまあこの年でもなると思わなかったね、逆に。
え、若い時な。
いや俺そうそう若い時、うん、20代の頃が一番感度高くて、
あ、はいはいはい、よく見てた。
それを見るのもコントロールできてたから、
う
ん
う
ん、
あ、それすごいな、うん、今日見ようって。
そうそうそう、
あ、それはすごいわ、夢ろじゃん。
いや夢ろうではないけど、
悪いよ。
だから違うけど。
あ、本当ですか。はい、あの明晰夢見たんですよ、
う
ん。
どういうシチュエーションでとか、ね、
あのね、
うん、
それこそ昼間ですよ、
うん、
寝てたんですよ。
うん
うん、で、11時ぐらいからかな、寝ようって意識して、
うん、
で寝た。
はいはい。
したらあのね、夢なんですけど、
うん、
なんかわかんないけれども、ゲーム買おうと思ってゲームショップ行ってたんですよ。
うんうん。
うん、僕ね、
ゲーム、
うん、ゲーム買おうっつって、
買わないじゃん、
うん、買わない、うん、ゲームショップ行ってたんですよ、
うん、
何かのゲームを買おうと思ってね、うん、そしたらその店内に並んでるものが、
うん、
あのゲームボーイとかなんですよ、ちょっと古い。
おお、じゃあちょっと年代的にはだいぶ前ですね、
うん、そうそう、何これゲームボーイじゃんと思って、うん、
ドクターマリオとか
持たされるんですよ、ゲームボーイをね、
うん、
こういう重量ですみたいな、前ぶっとかったじゃん、
あの1代目
ってこと。そう、1代目の
初代の、
う
ん、
そう、うん、初代のドンキーコングとかがあった時は、
はいはいはい、
それこそね、
うん、
でそれを持たされてさ、うん、うわこんな重かったな確かにっていうのも全部もうその、うん、ほんまに持ったみたいに、
うん、まず、
でも、
うん、
言っとくけどこの夢終わるまで僕はこれが夢だって気づかなかったんですよ。
ああそうなんだ。
そう、
うんうん、
でゲーム持たされてうわーっつって言
う
てんですね、うん、あこんなやったなーって言って、うん、新発売なんですよって言われて、
うん、
え？って思って、ちょっと待って、これ発売されたのって何十年も前でしょっつって、
え、そこの違和感感じてんだ、
うん、
うん、
これ何十年前でしょって、
うんうん、
いやおかしいじゃんっつって、うん、言うんですよ。したら、うん、いやいやいや新発売ですよって言って、うん、カラーリングのやつはみたいな、ゲームボーイ自体は前からありましたけれども、この薄くなった新色はもうこれが、うん、あの新しいものですよって言われて、うんうん、
はいはい、
いやんなわけないよみたいな、
うん、
プレイステーションとかある中でみたいな、
だってその後も知ってるわけだから、
ね、そうそうそう、うん、おかしいなと思って、うん、と思って今何年すかって聞いたらば、
うん、
いや98年ですって言
うんですよ、うん、98年
ですって言って、うんうん、いやはと思って、
うん、
何言ってんだこの人と思って
そのタイムスリップ的な話だね、
そう、うん、何言ってんだこの人と思って、
うん、
店を出たんですよ、
うん、
そしたらもう店なんてのはなくって、その場に、
うん、
なぜか僕実家の近くにいたんですよ、岡山のね、
うん、
坂の下、
うん、
あのね、
うん、
あの坂の下にいて、はいはい、あれ実家じゃんと思って、なんでこんなところにと思って実家の坂を登っていくんですよ、
うん、
で98年99年とかだから、
う
ん、親も若いんかなと思って、
ね、
見ていってやろうと、
う、
ね、ちょっとからかってやろうと思って、うん、やっちゃんだよって言ったら、
うん、
絶対信じてくれると思ったんですよ
あ、そっか、お前は、うん、そうだよね、
ちっちゃいから、俺は、
うんうんうん
うん、その時は10歳とか
10歳とかの頃だ
も
んに、もうおっさんの
早瀬が来ると、そうそうそう、おっさんのって、そう、31の早瀬が行ったらね、
うん、
どうなんかなと思って、うん、で10歳の早瀬ということは母親が同い年ぐらい、俺と、
うんうん、なるほどね、
そう、
うん、
あなたと同い年ぐらいの息子来ましたよ、やっちゃん来ましたよって言ってやろうと思って、
うん、
ノックもせずにガラガラガラガラって開けて、
うん、
なんか入るんですよ、
うん、
ほんならば仏壇の間にね、
うん、
母親とおばあちゃんがいて、
うん、
なんか話してるんですよ、うん、いやなんたらかんたらそうじゃなみたいな話してて、ただいまって言ったら、
うん、
みたいな
あ、ビビるんだ、
誰みたいになって、
うんうん、あ、引いてるんだ、
誰ってなって、いや、うん、 いや息子息子みたいな、うん、安ひろ安ひろって言って、うん、いやいやいや安ひろ、いや今学校行っとるよみたいな、う
ん、
何あんたみたいな、
頭おかしいおじさん来たと、
2019年から来ましたっつって、
うん、
林康弘ですこうなるんですよっつって、うん、なんかあの顔とかも似とるじゃろっつって、うん、そのまま大きなったわって言ったら、うん、いや何言っとあんたみたいな、うん、ってって言われて、
激引きなんだ、
そう信じてくんなくって、
うん、
うわ最悪やと思って、
ほっぽり出されたんだ、
そうそう出て、
うん、
なんかこのままだったら警察呼ばれそうだったから怖くて出たんですよ、
ねね、うん、
なんじゃこいつらと思って、信じてくれやと思ってい
やこいつらって
あのばあさんもね、うん、いやおあの
面影あるじゃん、
2019年から来てんだからこっちは、わざわざんでこいつらと思って、ほんならみんな驚かしてやろうと思って、
うん、
あの近くの家も回るんですよ、
うん、
どうも2019年から来ました林康弘ですって言ったら、うん、いやー何あんたみたいな、うん、村じゃ民のあんたの顔みたいな、どっから来たんだろ
う、行かれたおじさんがやっぱ来てるっていうことになっちゃう、
あそこのあの林の、
うん、
あそこのあの息子です、
うん、あっちの林の、
いや10歳じゃろ、
うん、
あんたなんじゃいって言われて、うん、あれあーすいませんっつって、なんかあんま遊べんなと思って、うん、結構方々回るんですけど、まあ その時の知り合いだったおばさんとか親戚とかね、
うん、
家の近くだからみんな回るんですけど、うん、どこもちょっと気持ち悪いって言われて、
まあ、
相手にしてくれないんですよ、うん、
誰も信じてくれないってパターンね、
うん、だってそうじゃん、2019年から来ましたって当時岸本さん言われたら、
うん、
変なおじさんだって思うじゃん、
うん、
だからそんな感じよみんな、
うん、だから引いてるんだよね、
そう引いてる、
単純に
何こいつってなって信じてもらえないんですよ、
う
ん、
それリアル
だよと思って、
うん、
ああ信じてもらえないなと思って歩くんですよ、
う
ん、歩いてたらなぜか東京にいるんですよ僕、
ああもうめちゃくちゃだね、う
ん、東京にいるんですよ、うん、でも東京のどこかわからないんですよ、あれこれどこだろうと思って歩いてたら、
うん、
こう見覚えあんなと思ったら、
うん、
奥さんの家の前の道路なんですよ、
うんうんうん、
あれもしかしたらこのまま行ったら、
うん、
ちっちゃい奥さんに会えるかもと思って、うん、僕が10歳ならば、
ね、うん、もっと
下、2つ下だから8歳だから、
うん、
あこれもしかしたら8歳の奥さんに会えるかもと思って、
うんうん、
あの奥さんとこ行ったんですよ、ほな奥さんがね家の前遊んでて一人でガーって遊んでて
あ何して
そうだろ
うね、うん、
未来の旦那さんだよって言ったら、
うん、
うん、っつって、
うん、
誰って言われて、
うん、
B だよって言って、
うん、
そしたらみたいな、2019年来たんだよっつって、
う
わーみたいな言うんですよ、
そっちも危ないおじさんになっちゃった、
うん、で俺抱きしめたんですよ、大丈夫
大丈夫
大丈夫大丈夫だよ、
それはやばい、
2019年から旦那さんだからっつって、泣いてて、
うん、
泣いてたから、
ね、うん、
この子は連れて行っちゃダメだなと思って、
うん、
すぐパッと話逃げたんですよ、
うん、っていうか分かったんだ子供の時の方で、うん、
写真見てるからね、
あ
と顔変わってないです全く、
うん
うん、ずっと可愛いから、
うん、
だから、まあ、気づいてギュッて抱きしめてもなんかうわーって暴れてるんですずっと腕の中で、
うんうん、
だからもうあこの子はなんかちょっとついて連れて行っちゃダメだなと思って、
うん、
そのまま置いて、
うん、
また、歩いたんですよ、
うん、
でもその間の抱きしめた感じとかも全部あるなんか感触として、
うん、
すっごいリアルで、
うん、
だから夢だなんて思わないんですよ全く、
うん、まあ、結構ねめちゃくちゃなこといっぱい起きてるんだけど
超リアル、
うん、なんていうかそこに違和感を感じるっていうよりかは、
そうそうそうそう、
目の前のリアルが正しいと思っちゃうってことだよね、
うんうん、で歩いていったらばさ、
うん、
なぜか雪原なんですよもう次一面雪原
めちゃくちゃだなマジで
一面雪原よ、
うんうん、
でも寒いとかも分かんの、
うん、
で僕もその時に誰も信じてもらえないからもうこれダメだなと思って膝つくんですよ、もう本当にもう終わったと思ってクッて膝ついて、そしたらもう膝の痛みとかもあるんですよ、うん、膝の痛み、雪原だからさあの雪をクッと掴んでさ握りしめるんですよ、そしたらその手のひらの中でさ形の中って雪がさグッて握りしめたことによってそのギュッと固まる感じ、あと冷たい感じ、手の芯がスンと冷めてる感じもむちゃくちゃリアル、
うん、
もう終わったと思って、はいはいはい、でもその時に最後にさ、
うん、
名刺、
うん、
あの財布の中に名刺がたくさんあったから、
うん、
その誰かに電話してみようと思うんですよ、
財布に名刺があった、
もう入れてるんです財布に名刺、
ね、うん、それは普通にしてることね、
大事な人の名刺入れてるんですよ、
うんう
んうん、それ岸本さんのも入ってるし、
うんうんうん、
だから全部出そうと思ってベーって出してったら、うん、山口敏太郎があったんですよ、
うんうんうん、
もう山口敏太郎に最後連絡して、
うん、
俺はこの世界で生きていこうと思ったんですよ、
なるほどね、
うん、もう普通に
要はもう
そうこの世界でこの雪原で、
うん、自分の知ってる世界
そうそうそうそう
とはもう決別して、
だ自分の知ってる世界がないから
ってことだよ、ね、
もうあんまりその記憶もないもうなくなってる、
それはないんだ、
そうでその雪原で生きていこうってなってるんですよもう頭の中でね、
うんうん、
で あもうしょうがないわ、最後に山口先生に連絡して、
うん、
もうあのこういうことありましたっていうことだけ伝えて
報告して、
報告して、うん、俺はもうこの雪原でなんか漁業なりなんかして生きていこうと思ったんですよ
雪原で漁業、う
ん、いや遠く見たらね多分北海道かなんかなんですよね。というのもなんか雪景色なんですけど奥の方になんかね、うん、漁業やってるなんか港が見えるんですよ、
うんうんうん、
だからもうあそこで俺はもう仕事見つけて、
なるほど、
ね、下働きからなんかやろうと思って、うん、鱗吐きとかから
生きていくために、
そうそう、うん、魚の鱗吐いたりとかやろうと思って、うん、おばさんとかと一緒にやろうと思ってたんですよ、
うん、
もう最後に山口に電話しようと思ってすいません電話して、
うん、
それ山口ですって出るんですよ、あの事務所に連絡してるからね、
うん、
どうも山口敏太郎ですって言って、うん、あどうもあの林家四郎と申します、はいはいはいって言ってて、
うん、
実は僕2019年から来たんですけれどもつって、うん、はあはあ、つって、林田四郎と申します、つって、はいはいはい、
ちょっと疑ってる感じね、
うん、はいはいはいはい、つって、実は僕2019年は山口敏太郎先生とお仕事を一緒にしていて、
うん、
僕はすごいファンであなたの本もたくさん持っていてね、
うん、
20年後、
うん、
すごいファンで、で会えたことすごい嬉しかったんですとかで、今まで会った山口先生との思い出をずっと語っていくんですよ、
うん、
そしたら山口先生が、ああそうかいみたいな、
うん、
でも山口敏太郎と名乗り出したの最近だからね、つって言ってて、
うん、
20年前だからね、
うん、そういうことか、うん、
最近だからねみたいな、うん、なこと言はちょっと分かんないなって言われて、うん、でも誰も信じてくんないんですって言って、
うん、
で僕はもうこの今雪原にいるんですけれども、雪原で俺暮らしていこうと思ってんですって言って、
うん、
その時も寒いの携帯電話、あの iPhone 持っててね、その時なぜか、うん、冷たいの手もすっごい、うわ冷たいから早く切りたいなと思ってて、なぜか、うん、持ってて、その時に誰も信じてくんないですよねって言ったら、山口先生が俺信じるよって、
うん、
そう信じるよ
って
、君はね元の世界があるから、ここの人間じゃないんだよって、
うん、
だから元の世界に帰りなさいって言って、
ほうほう、
でも帰り方は分かんないんですって言って、
うん、
それは今忘れてるだけだからって、
うん、
思い出そうとしろって言って、
うん、
元の世界に帰りたいと、元の世界に帰りたいと思ったらば元の世界のことを思い出してくるから、
うんうん、
だから信じろって言って、で帰ってまた年老いた山口と話してやってくれって言って、
かっこいい
よ、言うんですよ、だから信じろ願えって言うんですよ、いや帰りたい帰りたい帰りたいですって言ったら、はって目覚めたんですよ。
お
で初めてですけど、僕その今まで起きたことを全部あのメモした初めてあの夢日記というんですかを書いたんですよ。だからもう全部そう夢日記なんですね。
なるほどね。
そうそうそうそう。でそれがね、不思議なことがあるんですよ。
うん、
何
が不思議？
見た日が夢を、うん、4月の21日なんですよ。
うん、
最初僕ゲームボーイの話しましたよね。
うん、
4月の21日ってゲームボーイの発売30周年なんですって。
へ、
僕知らなくてそれ、
うんうん、
全くたまたまゲームボーイの30周年の記念日に、
うんうん、
発売日にそうゲームボーイ出てくる夢を見てっていう明晰夢を見てしまったという話なんですよ。
不思議な、
うん、でもむちゃくちゃリアルで、
うん
うん、で奥さんがね、
うん、
僕が明晰夢を見てる時にもうすごい喋ったり動いたりするから、
うん、
なんだろうこれと思ってずっと見てたんですって。
あ動いてたんだ。
そうそうそうそ
う、うん、
したら多分奥さんを抱きしめながらね
8歳
名前を呼んでたんですよ、
ず
っとね、うん、奥さんの名前を、うん、奥さん奥さんっつって、
うん、
でかわいそうだから置いてどっか行こうって言ってる時に、うん、ずっと私の名前呼んでたよっつって途中、
うんうん、
奥さん奥さんって言ってたけど、うん、何あれ多分それはその時のご説明して、
うん、
この時のこれはこの時の奥さん奥さんって言ったあれなんだよねって言ったっていう話なんですけど、
うん、
でいろいろちょっとリンクしてるとこがあって、ゲームボーイとか、そうね、うんうん、そうそうそう、ちょっと気持ち悪いんですよ。
まあ、ビンタローさんのリアクションもちょっと濃いなって感じだしね、
うん
し
ょ、うんうん、泣きながら電話
しましたもん。ビンタローさんがその中で言ってるのは多分パラレルワールド説みたいなことっぽいよね。
そうそうそう。 あともう一個言わせてた、うん、それ読むと今思い出したんですけど、
うん、
雪原でね、
うん、
これどこだってなってすごい不安になったんです。寒いし、
うん、
だもう一回家族に電話しようと思って、
うん、
自分の実家の岡山の、家電に電話したんですよ、
ね、うん、
したらなぜか電話に出たのが、
うん、
西田敏行だったんですよね。
どういうこと？
はい、もしもし林です、
はいはい、
はいはい、林君ねって言って、
うんうん、
すいません失礼ですけれども、
うん、
西田敏行さんですか、
うん、
って聞いたら、うん、そうだよ西田敏行だよって言って、うん、あ、そうですか、なんで、うん、うちの家にあのね知り合いなんだよって言って、
うん、
おじさんとね、
うん、
あ、ほんまですかって言って、で実は僕2019年から来た、
うん、
林家四郎なんですけどって言って、林君は知ってるけれども10歳ぐらいだよって、
うん、
電話切るねって言われてガチャンって切られて、それから電話しても全部出てもらえないっていう。
めちゃくちゃ怖いじゃんそれ。
なぜか家に西田敏行がいるっていう、う
ん、ってことは、うん、もしかして、うん、あれなんじゃないの、4月21、釣りバカの30周年とかそういうのじゃないの。
西田敏行に関しては調べてないよまだ。ちょっと調べてみますね。西田敏行、
なんそもそも知り合いだとしてもなんで電話出んだよって話だけ
ど、いやまあね、誰もいなかったんじゃない、
うん、そういうこと、うん、すごい仲いいね、
うん、
あんじゃないの、あそ本当に関係が。
釣りバカ西、4月21日、
うん、何、
マジでこれ
4月21日に公開ってこと。
いやちょっと待ってね、うん、今なんかえこれマジでこれ何これ、2017年、
うん、
あれと2000、あちゃうわ、
何をリンクさせようとしてんだよ。
いやなんか見てたんですよ、西田敏行4月21日、あ4月21日掲載の記事があるっていうだけだったわ。
ああそういうことだ、うん。分からんけどね、まああるかもしれんよね。
そうそうっていうね。
いやなんかその、
うん、
ちょっとねあの分かるんだけど、
うん、
ほんとねそれ明晰夢の最初の頃の感じだわ、
うん、釣りバカ日誌、
うん、
シーズン2、
うん、
新米社員、
うん、
浜崎伝助が、
うん、
放送されたのが4月21日だけ。
もうめちゃくちゃ関係ないわ。無理やりにも程があるわ。
全然関係なかったわ。
いやでもあのね、すげえわかるんだよその感じ。うん、はいはい、そっちの方がリアルでそっちを信じちゃうっていうのがすげえわかるし、う
ん
う
ん。ちょっと熱いから服脱いでいい？
いいけどなんで。
ちょっと熱かった。
熱くなっちゃった。
はい、はい。うん、
あの明晰夢の、うん、あの不条理感っていうかあの。うん、場所がポンポン変わるのとか、うん、時系列がめちゃくちゃなのとかはすげえ、はいはい、もうまさに俺と同じ感じなんだけど。
西田敏行は出た？
西田敏行は全然調べてないけど
出た、その芸能人とか出た、
明晰夢の中に。ああ出そうと思えばいくらでも出せるもん。
なんかあの僕ねこの明晰夢を見た時に、
うん、
あのその日に会った落語家さんがいてね、ある、
うんうん、
知り合いでいてて、うん、でその落語家さんに実は僕ちょっと今日明晰夢を見たんですよちょうどってこう話して、うん、ああそれはすごい珍しい体験したねって言われて、うんうん、でその人も結構霊見たりとかしてたから、
うん、
なんかねあの名古屋の、
うん、
寄席で、
うん、
自分の出番になってタタタンタンつって出囃子になって出ようと思ったら誰か座ってて、
うん、
あれ前の人かなと思って、うん、で前の人自分の後輩なんですって、
うん、
だからちょっとどいてよっつって手をその着物にペンって当てて払おうとしたら、うん、どいてよって言ってたことしたら、うん、何も触れなくってそのままポンとよろけちゃったみたいな話があったりしてて、だから霊が座ってたですって、うん、自分の出番の時に、
はいはい、
っていう話があったりとか、結構面白い話たくさん持ってるからなんか聞けるかなと思って聞いてみたら、自分も実は明晰夢もちっちゃい頃に結構見てたんだみたいな、
うん、
で今は見られないんだけれども、ちっちゃい時っていつぐらいですかって言ったら小学校とか中学校あたりだねって言ってて、
うん、
でどんな明晰夢も見てたんですかって言ったらば、実は僕すごいいじめられてたんだって言って、
うん、
でもうすぐ腹立ったから夢の中にそのいじめてきたやつを出してボッコボコにしてたって言って、
うんうんうん、
でボコボコにするんだけど手も痛いのよって言って、
うん、
で起きた時の手のジンジンするのまた残っててさ、
うんうんうん、
なんだろうねっていうのがあったんだよみたいな話をしてて、
うん、
だから君の言ってること僕信じるよって言ってくれて、
うん、
だから結構明晰夢として僕が見たのは、
うん、
あのリアルな体験なんだってその人も言ってくれてて、うんうん、それ明晰夢だよって。でも夢の中で夢って気づいてないっていうのは多分初回だから慣れてないんじゃないかなって言って、頭が、
うん、俺もそう思った、う
ん、あ思いますかやっぱり、
うん、だからそう、俺が最初の頃見てる時の感じにすごい似てて、うん、
気づいてなかった。
そうで、うん、それが続くともう分かる、
分かるんだ
途中から、あこれいつものだってなってからは超フリー、はいはいはい、
うん、
やりたい方
が、える
いやもう で、
うん、
でそのさ西田敏行もゲームボーイもそうなんだけど、はいはい、俺ね多分ね、
うん、
無意識にどっかから情報を、
うん、
あのお前は気づいてないけど、
はいはいはいはい、
どっかから多分聞いたりとか見たりとかしてるのがあのね多分出るんだよ俺ね。その結構あったのよその時期が、あのドラマ見てたりとかするとそのドラマに出てる人がなぜか出てくるとか、
うん、
だからちょっとそのなんだろうな、意識してない までも情報として入ってるのが明晰夢にちょっとなんていうかエキストラみたいな感じで出てくるっていうのは結構あったから、
探偵ナイトスクープ見たわ
じゃあそれじゃない、
うんうん、ロックさんもあったし、うん、山口先生も電話したわ、うん、寝る前に
だから そ, う、うん、その見る直前とかにそううとかなまあなその近いところで得た情報っていうのが入りやすいっていうのは
ある。じゃあゲームボーイもどっかで見てたんですね。
だからゲームボーイの30周年とかの情報って多分お前は覚えてなかったかもしれないけど、うん、多分聞き流したか、
はいはいはいはい、
どっかで見たかとかで、
うん、もう30周年かみたいなね、うんうん、あかもしれない。
だとしたらすげえ分かる俺は、うんうん、っていう怖いわっていう。
そうちょっと気持ち悪いなと思う。まあでもちょっと体験したいけどねまたね。
多分めっちゃ自由度上がるぞそれあの次やれた時。もうだって無敵だからね。マリオのスターと一緒だから、
まあね、でも
何やってもいいんだもん。
谷底落ちたら死にますけどねスターでも。
いやいやもう落ちない落ちても受けるし。
そんない
やもうほんと何でもできる。
ちょっと見たいなそれは。
うん、
うん、
でそこまで行ったらでも、うん、今がいいね
今がいい。
俺だからもっと若い頃だったから。
あ、知識な
く
ね。
ずっとあの性のことばっかりやってたけど、今だったらもっと楽しめる自信がある、うん、
せよ
せよいやだからお前ぐらいの年でなれるのってすごいいいんじゃないと思って、
うんうん、でも会いたい人あんまいないからな。
小中学校ぐらいの頃になるのが結構多いと思うんだよね、うん、
小中学生の時が良かったよそれだったら。
あ、そう、
うん、
いやもう俺すっげえ無駄打ちしちゃったなってずっと思ってるもん、う
んうん、辻ちゃんです、加古ちゃんです、はやちゃんですって言いたいもん
できるできる余裕で。
中学生の時よ。今だってしたくないじゃん別に
したくない、
うん、今別にいないからな会いたい人。
あ、そう、
うん、
そういう感じなんだ。
キンキキズの間入るとかさ。
いやそうだから無駄なこといっぱいできるし、
ね、
う
ん、なぜか二人組の間に入る。
そうそうあのもうだ二人の匂いまで感じるぐらい、う
ん、ああすごいねそれはね。
うん、
あでも奥さんはすごい感じたわ、
うん、
匂いとか感触とか。もうあのね顔だけで分かるんですけど、うん、抱いた瞬間分かったもんね。あおもう絶対奥さんだって、
うん、
ちっちゃいけれどもただの、あの奥さんの S サイズだって思った、
うん、
匂いとか、
うん、もうその感覚は一緒なんだ、うん、
感触とかも一緒。 うわーっと思った
それはそれですげえけどな、
うん、超リアル
全然変わんねえんだ
った、うん、超リアルだった本当にね。お便りが届いております。
何の、はい、
全然関係ないんですけれども。
関係ないんかい、
ね、そうそうそう、ちょっと訂正してほしいというお便りなんですけれども。
お叱りがあるの、
うん、ちょっとお叱りがすいませんね。で一応こういうのも読んでいかないとなと思いまして。
はいはいはい。
早瀬さん、岸本さん、こんばんは。賭博目視録田中です。
はい、
はい、あのクソまみれケツクソまみれで帰った子ですね。
いやもう俺らしか分かんないこと言うとさ
先日は
マジでそう思われちゃう。
岡山凱旋ライブの感想メールを読んでいただきありがとうございました、
はい、
大好きなお二人と君てんてんてん秀丸さんにいじっていただいたのがめちゃめちゃ嬉しくて、読んでいただいた回は、うん、毎日リピートして聞かせていただいております。
めっちゃ気持ち悪いなお前
うん、本題ですと、
うん、
スピードワゴンの月曜ザナイトとても楽しませていただきました。新元号令和に隠された意味や元号予言ツイートの真偽についてのお話をされていたと思うのですが、それに関連した出来事が私の身の回りにも起こってしまいましたので、どうしてもお二人に聞いていただきということがあり、うん、メールしましたと。
はいはい、
うん、で一応そのさっき の、 あの訂正文というのはこの後についてます、うん、
はいはいはい、
はい、ちょっと読ませていただきますね。
内容入るってことですね、うん、はい、
私は病院で看護師として働いているのですが、うん、患者さんの中に少しわがままな高齢の男性がいらっしゃいました、
うん、
以下 A さんとします、
うん、
看護師への口調もきつい時があるため、
うん、
同僚たちは A さんのことを面倒な患者さんと認識しているようでしたが、
うん、
私は A さんのわがままが可愛らしく思えてしまい、 A さんもなぜか私には強い口調を使うこともなく、お部屋に伺う際には楽しくお話しさせていただいたりしていました。
す
ごい、 いますよね、すごい上手い人ね、
うん、上
手い人、おじいさんおばあさんとすごい仲良くなる人ね、
う
ん、
そういうジジイもいる、
いる、そうそうそうそう、ね、きつい人ね、
うん、
うちのジジイがそういうジジイだった
でもこの子だけには優しいとかね、うん、そうそう、あるよね。
外から持ち込みした食べ物食べられないって言われてるんですよ、
うん、
なんですけれども、うん、僕らは好きなもの食べてほしいと思ったから、
うん、
子供ながらにね、だからあのたこ焼きを持ってったんですよ、
うん、
でもダメだって言われて取り上げられたんですよ、うんうん、そしたらもうおじいがめっちゃキレて、
うん、
孫が凍ってくれたたこ焼きなんでお前が取るんじゃからこらみたいな、
うん、
踊れほんだらたこ焼き冷めたらどがいすんじゃこらみたいな、
うんうん、
お前冷めたら 温めたらええもんじゃないぞこら、うん、みたいな。もう作って持ってきた孫が持ってきた手で受け取ったそのたこ焼き食べるのが一番うまいんちゃうんけこらみたいな、
北の国からみたいな、
そうね、ちゃうんけこらって言って、あ、そうかもしれませんけれども、うん、あなたを許してしまうと皆さんを許してしまわなければいけなくなってしまうんで、
うん、
ほんだら今日からそういうルールにせえわれ、うん、みたいな、いやできませんって言われて、
めちゃくちゃ言ってるね、
そうかい
引くんだそこで引く、
食べられなかった、
うんうん、まあそれそうですよ、
で後日なくなったんで、まあ一生食べられなかったんですけどね笑ってんじゃねえよ笑ってんじゃねえよ、
オチにしたな、
いやでもそうなんですよ本当にね、うん、そして新元号発表の日のことです。検温のためおじいさんのね、A さんのお部屋に訪室、訪問家だからこれね、
うん、
尋ねる室ね、応出、ね、すると、うん、若い男の先生以下 B 先生とします、
うん、
の出した、内服の指示にダダをこねている A さんがいらっしゃいました。
あ、薬が薬に、ね、納得いかないんだ、
うんうん、B 先生はわがままを言われるのは慣れっこという感じで苦笑い、
うん、
先生にはこの後にも会心が控えているし A さんの説得に助け舟を出さなきゃと私もお話に加わりました、
うん、
A さんほら言語も変わりますし、お薬が増えるのも心機一転って感じでいいじゃないですか、
うんうん、
私がそう言うと B 先生もにこやかに話に乗ってくださり A さんにこう問いかけました、
うん、
そうだ A さん、新元号は何だと思う？俺は R が頭文字になると思うんだ。 A さんは話題が変わると A さんの態度も少し柔らかくなり、うん、うん、そうだな、名和かなとつぶやくように答えました、
うん、
それを聞いた B 先生はよし、じゃあ A さんは名はね、賭けだねと言い残し去っていきました、
うん、
その後すぐに新元号が発表されました、
はいはい、
先輩たちとテレビを見ながら私は大興奮です、
うん、
A さんの名はと B 先生の頭文字は R というダブル予言が合致したようなしてないような結果に驚きを隠せませんでした、
うん、すごい ね、
要は名はを、
ね、名和と、
ね、R、うん、合わせたらね令和になるから、うん、一瞬発表された時に霊の字が命命に見えて本当に A さんの予想が当たったのかと思った、
うん、すごいね、
A さん薬飲んでくれるかなと笑っていました、
うん、
以上特にオチのないご報告ですと。しかしこの不思議なシンクロニシティをどうしてもお二人に聞いていただきたかったのです、
うん、
長い割に他人様が聞いたら薄っぺらいかもしれない文章で申し訳ありません
卑屈な人多いな、うんね、そんなことないけどね。
お二人には最近起こった不思議な偶然などはありますかと。僕さっきのあのね、
うん、
うん、明晰夢がちょっと偶然かなと思いますけれども、それ、それをね、そうそうそうそう、よかったら聞かせてくださいと、
うん、
BS 津山駅の女子トイレの紙はなかったのですが排泄したのは大ではなく小の方です。そこだけは把握をお願いいたします
把握ってなんだよ
あ、うんこじゃなくてしっこやったんやね、
うん、
で把握しました以上です。
髪はなかったんでしょ。
髪はなかったです。だからあのケツはクソまみれじゃなくてションベンまみれだったんですねそれを訂正したかったと。
あ、
うん、
なんか変わってるな、
2時間
気にするところが。
2時間ぐらいかか、1時間半から2時間かかるんですよ、あの津山から岡山駅っていうのはね。
あ、そうなん。
津山に空港はないから、
うん、
あの岡山駅の空港まで行ってその空港から乗らなきゃいけないんですね、
うん、
だから電車の中っていうのは1時間半から2時間揺られるんですよ、うん、
絶対に。
だからびしゃびしゃのケツでさ座ってさ揺れたらさ、ケツものすごいさ、
うん、
痛くなるからさ、
うん、ふやけちゃうよ。
そうそう、早く拭いた方が良かったん違う、うん、お尻大丈夫ですかって僕聞きたい。
いやいや、もう言ってくれりゃ全然出したのにね、
うん、
あの
後日
ね、髪ぐらい
あ、その時ね、
うん
うん、っていう、まあちょっと訂正文とこんな面白い体験をしましたよっていうお話だったんですよ。
ね、
どうですかこの新元号予言。
うん、あのちょっとだから、
うん、
何、まずその子が看護師っていうのが
賭博目視録田中ね、うん、
ピンときた、うん、
だから人助けでさ、
うん、
人助けであのもらったお金全部ギャンブルにつぎ込んでんでしょうね、うん、
その名前からするとな、
うん、そうそうそうそう、うん、A さん使わせてもらうね1,000円つってザラザラザラザラザラ、
でもいたわ看護師で
いる
ギャンブラ
ー。ああ本当、
いた、ギャンブラーっていうか、まあ、スロット卿みたいな人、う
ん、なんか時間ないからさ、
うん、
そういう時間使うギャンブルとかにあんまりなんか熱出さないと思うけど、
うん、違うんだよ。それが逆で、あの短い時間の中でもう、もうあの行かないとしょうがなくなっちゃう、要はだからもう間見つけて休憩時間来たりとかするから、
ちょっとでもいいから、
ちょっとでもやりたい、
もうすごい。
だほぼそのね、うん、患者見てる時も、うん、頭の中ではもう行きたいってなってるっていうやついたよ、うん、
誰だったかな、もうやりすぎてて、うん、でももうすぐやりたくって、
うん、
でなんかどっか高い層に住んでてその人がね、
うん、
で1階に降りる時に、
うん、
もううわやりたいってなって、うん、スロット押すみたいな指で1階押したって言ったし
あ分かる分かる、
あ分かる、
あるあるだよ
それ、あるあるなんですかそれ、
うん、頭の中そっちになっちゃうと
分かる、スロット押す指、
うん、エアスロット
でしょ、そうそうそう、それで1階押したって言ってましたよ閉めるボタンダダダダダダって押したみたいな、
押し方そうなっちゃうっていうのはあるね、あ職業病じゃないけど、俺
絶対だってあの人差し指で押すのよ、
うん、そうだね、
うん、親指押すの、
親指で押す時もあるよね、
ある
、
あなんかそれは聞くわ、
うんうん、それはまあまあ分かる
ね、
でまあこの方の、うん、患者さんか、
うん、
それ、ね、でもなんかありそうね、うん、そういう、うん、まあ偶然の一致というか、うん、そうそうそう、虫の知らせみたいなので、うん、結構今回のこの、うん、令和の、
うん、
なんだっけな、片方だけ合ってる人とかは、うん、まあ、結構いっぱいいたっていうんだけど、
なんとかはとかね、
そうそう、うん、でその令和をぴったり当てた人っていうのが、うん、まあ、ツイッターになんか一人いたっていうのと、うん、あと名古屋に一人いるんだよ、うん、
はいはい、
でその人ぐらいしか、
うん、
多分公表されてるのはいないんですよ、うん、今のところね、でだからそのもしその名和と R のやつを一つとしてカウントするんであれば、
うん、
もう全国レベルでもそうそうないぐらいすごいことなんですよね、これ、
うん、
だから結構面白い話だと思うんだけど、
ね、
なんか自分的にはしょうもないみたいなこと言ってたけど、うん、結構すごいと思いますよ、
ね、
これ
結構すごいですよね、
うん、そうそう起きないから、そうそう、
でまあちょっとね、
うん、
変わったお話なんですよね、
うん
うん、でちょっともう一つ
なんかまだあるんですか、その文句があるみたいなのが、
いやいや、ちょっとね変わった、うん、現象が起きたっていう、だ変わったお話なんかありますかみたいなのがあったから、
ね、
ちょっとそれを受けて、
はいはいはい、
お便りちょっと面白いのがあったんですよ、
うん、
岸本さん、林さん、こんにちは。以前オカルトネームを決めていただいたケサランパサランです。
あ、どうも。
ケサランパサランをね、差し入れてくれたという、
うん、
先日奇妙な出来事がありましたので投稿させていただきます、
はい、
内容に個人情報が含まれていますのでお手数ですが個人名や地名は読み替えていただければなと思いますと、
はいはい
はい、日曜日の勤務中、職場に1本の電話がかかってきました、
うん、
平日土日問わず、電話がかかってくるので普段通りにお電話ありがとうございます〇〇会社〇〇ですと答えましたが、相手から返事はありません。間違い電話かなと思い電話を切ろうとしたところ、
うん、
電話にかかってくるアンケートの機械音声のような感じがしたので、うん、耳を澄ませて聞いていると、
うん、
〇〇〇〇を検索と機械音声が繰り返していました。いたずら電話の類かなと思い、リアルタイム検索で調べれば、うん、ツイッターとかで情報が出てくるかなと思い検索するも検索にかかりません、
はいはいはい、
次に Google で検索してみようと予測変換されましたと、
うんうん、
なんだか嫌な予感がしたので会社のパソコンからではなく自分のスマホで見たところ、うん、様々なブログが検索にかかりました、
うん、
内容はですねちょっとひどい話なので読めないんですけれども、
うん、
まあDV でいろいろ逮捕された事件が出たと、
うん、
そのブログなんですって、
うん、
でそのブログというのが引っかかってきたので、うん、これなんだろうみたいな、
うん
うん、無作為に選ばれた電話にかけるようなサービスを使ってまでいると考えると恐ろしいと、そのブログを検索させるために、
ああ、はあ、はあ、うん、なるほどね、
これ何なんだろうと、
うん、
で自分が初めに電話を受けた17時以降にも2回電話がかかってきたと、
うん、
同じ内容の機械音声が流れているだけだと、
うんうん、
これ何なんですかねという、お二人はこのようなよくわからない電話を受けたことがありますかと、これからもお二人のご活躍を楽しみにしています、長文失礼いたしましたという、
これ、
はい、
内容です。全然よくわかんないね、その、
うん、そうそうそう、
意図が、
ね、でもさ、機械音で流れてきてそれをまあ検索するとあるブログがヒットして、そのブログというのに書かれていたのがこういう人がいたんだよっていうある事件を記事としてブログに上げているのがヒットしたというものなんですよ。それを知らせるために要はそういう風に機械音にしてランダムでいろんなところに電話してるのかっていう、
ね、すごい。でもさ、
うん、
それを聞いて検索までしようって思う人の方が少ねえと思うけどな。
そうそうそうそう、 すごいなっていうね。
ちょっとオカルト の感じだから検索してなんだろうって調べる感じはあるけど、
うんうんね、
普通の一般の人でそこまでやろうって思わないと思うけどね、
う
ん、だから効率悪いし、あんまりブログにヒットさせるってだけじゃ、
うん、
あんまり得になんない気しちゃうけどね。
わけのわからない電話とかかかってきたとかあります？
わけのわからない、なんかあの謎のサラ金からかかってきた時はあったけどね。
どんなの？
なんか機械温泉で、
はいはい、
なんだっけな、サラ金のなんとかです、うん、チェキを入金せよみたいな、なんかでそれすごい何回もかかってきてて、
うん、はいはい、うん、俺実家にね、岡山学生時代よ、まあ、中学生小学生ぐらいの時に一回わけのわからない電話かかってきて、
うん、
すいませんって言って、
うん、
あの出たらね、
うん、
言われるんですよ、うん、あの早瀬ですって言う間もなく、
うん、
だからこっちがもう何やかって分かってる感じのね、
うん、
あっちからしたらすいませんレベルアップですかって言われて、
うん、
レベルアップっていう店かなと思って、
うん、
違いますよって言って、
うん、
じゃあフィールドオンしちゃっていいですかって言われて、
え、なんつった
フィールドオンしちゃっていいですかって言われて
それ、うん、
え、ちょっとしちゃっていいですよって言って、わけわかんないから
しちゃっていいんだ、
わけわかんないからね、レベルアップですかって聞かれて、
フィールドされたら嫌だもん
ね。わかんないからね、それが
絶対嫌だわ。
何のこと言ってんだろうと思って、でも面白そうだから、うん、フィールドオンしちゃっていいですかって言われたから、あ、もうしちゃって全然大丈夫ですよ、してくださいって言って、うん、分かりましたーってバツッと切られて、
うん、
それはちょっとほんまに未だに分かってない。
え、じゃあお前フィールドオンされたまんまで、
そうそうそう、
今ここに来てるってこと？
だからフィールドオンされてるからここまで来れたのか
もしれない。いやいや、お前危ないよ、フィールドオンされてんのずっとい
や、フィールドオンが何かわからないけれども、でも無意識に誰か、もしかしたら知らない人から見たら、
うん、
あいつフィールドオンしてないってなってるかもしれないですよね。
なってるかもしれない、
ね、うん、オフにした方がいいんじゃないみたいな。
でもレベルアップは、
うん、
してないってこと
ですよね。違いますって言いました。レベルアップですかって言われたら、
うん、
いや違いますよって、
うん、
あ、分かりました、じゃあフィールドオンしちゃっていいですかって。
じゃあなんだね、
うん、
レベルアップは、
うん、断りました。断ったというか、
でその代わりと言っちゃなんだけど、うん、フィールドオンなんだ、
うん、
なんだ、
分かんないっす、何なのか。
うーん、でもまあまあいいことだよね、
うん、
多分フィールドオンってそんなに悪いことじゃなさそう
だから。まあね、それから別になかったしね、
うん、
変わったこと、うん、
電話な、でも電話、
うん、
それってさ、
令和みたいに言うなよ。
え、
電話を令和みたいに言うなよ。
言ってねえわ考えすぎだわ
そっか、
うん、はいはい、俺ね電話取らない人なんすよ、
う
ん、
あ、俺もそう。
あ、そう、
取らないで電話番号調べる。
あ、そう、
うん、
俺ね、そうなんですよ。だから電話ね、うん、出ないから、
うん、
それこそその実家みたいなところだったらさ、うん、もう絶対自分で取らなかったし、
はいはい、あ、実家も
全部
実家取りよ。
取らない、取らない、嫌だもん。
え、でもだって親からかもしれないじゃないですか。
うん、だとしても嫌だった。
なんで、
なんか嫌いなんだよな俺電話。
友達からもしれないですよ。
でも嫌だった。だからもう来るって分かってれば出るけど、うん、いやもう知らない、なんていうかな、
うん、
予定にない電話来られるのすげえ嫌なの。
へえ。
だから出ない出ないそれ。それ未だにちょっとあって、うん、やっぱ知らない番号出ないし。
あ、分かる分かる。
でもこの仕事って知らない番号出ないとまずいこと結構あるじゃん。うん、
結構ある結構ある。
あのね、
名刺渡してて、
名刺渡しといて、
そうそうそうそう、ね、あっちの電話番号別に登録してないからね。
で結構マジの仕事の話になるじゃん。うん、
あるある。
多分それね、20件ぐらい逃してると思う。
すっごいわかるわ、
仕事、
うん、
それぐらい、いや、
うん、
嫌いなんだよね。
すっごいわかる。でもあの電話でドキドキした体験一回あってさ、
うん、
あのそれも中学生の時に、
うん、
中2かな、あの時にさ、あの夜の8時ぐらいに母親が電話来たから取ってさ、
うん、
そしたら安ぎろって言われて、電話よって言われて、うん、なんか女の子よって言われて、
あー、あるわそれ、
女の子、うん、でも俺知り合いいないからさ、
はいはいはい、
女の子、はい、もしもしって言ったら、まるまるですって言って、
うん、
はい、どなたですか、うん、って言って、あの私は中学校で同じクラスで、
うん、
あのあなたの席の前の女性、
うん、
女子ですって言われて、
うん、
あ、そうでしたか、
うん、
みたいな、全然覚えてないから人の名前なんて、うん、そうでしたかって言って、でどうしたんですかって言って、うん、今バスケ部のね、
うん、
遠征でどこどこに来ていると、
うん、
どっかの県にね、
うん、
他県に来ていると、でその他県であのまた同じクラスの〇〇くんっていう人に、
うん、
私のこと好きって聞いたっつって、
うんうん、
本当って言ってきてでも言ってない俺は、
うんうん、
でその人も俺話したことない、
うん、
だから、あ、あのごめんなさい僕言ってないですし、
うんうん、
その人も全然知らないですって言って、 じゃあ友達からでもいいですって言われて、それで告白ですかって聞いた、聞いたのよ、
聞いたんだ、
聞いたのよ、告白なんですか、それはっつって、むかつくな、よくわからないけれどもっつって、告白なんです、告白なんですかって言ったら、そう取ってもらって構わないって言われて、
なんじゃその返し、
言われて、そしたらもうその次の日から手紙攻撃、
攻撃ではないよね、
手紙攻撃、あの何通もらいました、あの女性からの手紙とかって、
いやわかんない、覚えてない、
覚えてないでしょ、僕覚えきれないぐらいもらったんです、その子から、毎日に近いぐらい、
へえ、
ちょっとストーキングみたいな、
毎日で、うん、書く内容なくね、そんな、
だから書く内容ない時はなんかもらったのが、あなたの名前はとかってあるじゃん、あなたの好きなものはって、なんかプロフィールの、
あったあった、あ、書かされた、
めっちゃ書かしたじゃん、いろんな人にね、アホみてえにさ、
あったあった、
そうそうそうそう、
好きなあの動物とか好きなタレントとか、
色はとか
ね、あのしょうもないやつ、
そうそうそう、血液型は何型はで、好きな人はのとこで空欄で返すみたいなね、
あったあった
あったでしょ、それをもう毎日書かされるんですよ、でも俺は同じとこ同じように埋めるだけ
だって同じテストでしょ、
そうそうそうそう、で好きな女性はあのとこだけ別にいないから空欄にして返す、それを毎日書かされたりとか、それをなんであそこには私の名前書かないんですかってお便りとかがすくもううわってきて、超怖かったであの電話がスタートしたんですよ、 あの時に母親が取らなければスタートしてなかった、
俺今ね、すごい思い出した、一個すげえもうね最悪のトラウマがあって、
はい、
あのやっぱさ母親が電話出ることが多いじゃん、
出る出る出る、
であの俺ね小学校低学年だったかなぐらいの時に、あの俺ね多分だけど、うんこしてたんだよ
で多分うんこしてたんだよ、
多分ね、ちょっと記憶その辺ちょっと微妙なんだけど、
言わなくていいんだよ、
いや違う、それがね、聞いてくる、
はいはい、
俺がうんこしてる間に、あの母親が、ね女の子から電話かかってきたの、取ったの、
電話よ
って、で俺トイレにいるのに、ちょっとあの呼ぶわけよ、あのなんとかちゃんから連絡来てるよみたいな、
どこ、誠って、
俺はでもあのトイレをこう返してるからちょっと聞こえなくて、みたいな、
はいはい、
誰みたいな感じで言ってたら、あんたの好きななんとかちゃんよって
言われて、あ、相談してたんですか、
でそれを相談っていうかね、もうなんか知られてて結構、
はいはいはい、
でそれを大声で言われて、俺は好きなことをその子に伝えられた後に、ごめんあの今うんたしてるって言われてもう俺地獄みたいな、当時の繊細な俺からしたらもうその2つ恥をかかされたって、
うわつ
ら、そっからその子とちょっと目合わすのもできないぐらいになっちゃって、
だって自分を好きだってっていうことも
知られたし、そう、もうそれさえも絶対知られたくないのに、
うんこしてるってこともね、
うんこもしてるって知られたくないし、
うんこするじゃん、
いや俺でもしない顔してたから、その時しない感じの空気出してたからもうそれさえも言われて、
え、うんこ出んの肝みたいな
二つ秘密をばらされたみたいな、
はい、秘密じゃねえからうんこに関してはするからな、
でもね本当最悪でブチ切れた記憶あるわ、俺の青春返せって、
すっごいわかる、
でかしねえわー
って、女の子たちってさ、
うん、
うんこしてない顔するよなあれすげえ嫌いでさ
するっていうか別に言わないだけよ、いやいや
清楚ですみたいな、
あ
のスカートなんて履いちゃってさ、
はいはい、いやそれ関係ないでしょ
寒い日にはマフラーなんかしちゃってさ、
うん、
ちょっとヤンキーっぽいやつはダルダルのなんルーズソックス履いちゃったりとかしてさ、ね、ピン止めで長い髪留めちゃったりしてさ、うんこしてないみたいな顔するじゃん、
ね、
してんじゃんうんこ絶対
そうだよ、
そう、俺あれが苦手で、
何苦手って、
うんこしてないみたいな顔すんなやこいつらみたいな、
うんこしてる顔ってどういうな顔だよ、
いやうんこしてます
言わないじゃんそんな
やつ、いや俺はうんこしてる顔してたからさ、
うん、
俺は学生時代から僕はうんこしてきますって言ってたんですよ、
うん、
同級生に ね、
言える人と言えない人いて、ね、
長くなりますと、ね、だから先に書いておいてくださいとかね、言うてたんですよ僕はね、うんうん、あの正面していきますと、
はいはいはい、
うんこしていきますって言ってたから、
あったあった、
うんこしてないみたいな顔するじゃん女の子たちって
ちょっとみたいなね、
レイリーたちって、するじゃんでも絶対、
うん、するだろうね、
何あれ、
それはもう言わんとこよ、
フェアじゃないよな
フェアっていうか、
うんこしてない、うんこしてないみたいな顔してするんやで、
うん、
いやいやうんこしてんやったらうんこしてますって顔せんとさ、
いやいや、まあまあ、難しいじゃんその顔って
と思って、
うん、
腹立つんだよなあれ、
でも俺はずっとそっち側だった、
何
うんこしてない顔の側だった。
シュシュなんかつけちゃったりさ、髪の毛長かったら束ねるためにさ、
シュシュは関係ない、
シュシュつけちゃったりとかしてさ、でなんかちょっとおませのやつはさ、黒縁のでかい眼鏡つけたりとかさ、あられちゃんみたいな、うんこしてないあいつだぜ、してないみたいな顔してさ、腹立ったわ。だから俺女の子苦手なんですよ、うんこみたいな、ね、うんこしてないみたいな顔してうんこしてるから、うんうん、だから僕全員苦手だったんですよ、ちっちゃい頃。
してなかったらいいの？
してなかったらいい。でも絶対無理じゃん、
うん、
してないのって、うん、だから苦手。
あ、じゃあ無理だね、
無理無理
しばらく、
うんうん、だからうんこしてそんな顔のやつと結婚したんだ。
最悪の最悪のまとめだな。いや俺も今言おうかって思ったけど、うん、やめたんだ。
でもうんこしてそんな顔してない、
うん、まあ、あの隠さなそうな顔
で、うん、そうでしょ、
うん、
うんこしてしなさそうな顔してなかったから、
そうだね、
うんこしてます、うんこしてますっていう顔してたから、
言いそうだもんね、
そうだから俺は結婚したんですもん、
うん、そうなんだ、
うん、そう、初めて会ったからそんなこと。はうんこしてる顔だと思って、
それハズレだと思うけど、
えらいドキドキしたわ。だからうんこしてる顔してるこいつ、
いやすごいね、よう見つけたね、うん、それは、そうそう、そういう意味では、
だから腹立った女の子たちはみんな苦手だから。
確かにね、うんうん、それできる人とできない人いるっていうのはあるわ。そ
う
そ
うそう、うん、うんこの話でした
ね、
はい、
デリカシーないですけど、はい、
以上です、
ございました、
はい、ありがとうございました。